クリスマスの鐘の音。お兄ちゃん、僕もあの町へ行ってみたいな。
そうか、お前もお兄ちゃんと一緒に町まで薪を売りに行くか。
わーい、嬉しいな。
ペデロとイサクは二人で山に住んでいました。お兄さんのペデロが山で薪を集めてそれを売って暮らしていたのです。次の日、二人は町へ出かけました。
ほら、立派な教会だろ。
クリスマスにはここに大勢の人が集まってイエス様に誕生日の贈り物をするんだよ。そして誰かが本当に素晴らしい贈り物をした時、あの塔の鐘が鳴るんだって。
へえ、どんな音がするの？
それがね、あの鐘はもう何年も鳴っていないんだ。
ふーん、
僕一度聞いてみたいな。
ねえお兄ちゃん、今年のクリスマスはここへ来てみようよ。
うん、そうだね、そうしよう。この日から二人はクリスマスが来るのを楽しみに待ちました。やがて冬になりました。
見て見て、雪が降ってきたよ。
もうすぐクリスマスだね。
イエス様に何を持っていく？
うん、そうだな。ペデロは狭い山小屋を見回して考えました。
うちにはいいものなんてないからな。
持っていけるのは薪だけだ。
それでいいよ。だってお兄ちゃんが一生懸命集めた薪だもの。
うん、そうだね。素晴らしい贈り物はお金持ちに任せて。きっと僕たちが見たこともないような素敵なものが見られるよ。
お兄ちゃん、早く早く。
イザク、そんなに慌てると転んじゃうぞ。クリスマスの日、二人はウキウキして教会へ出かけました。ようやく町のそばまで来た時です。道端に誰か倒れていました。
しっかりして、大丈夫ですか？
駆け寄ってみると女の人でした。
おばさん、おばさん。
いくら呼んでも女の人はぐったりして目をつぶったままです。
どうしよう、
他に誰も通らないし、僕たちだけじゃおばさんを運べないし。ペデロはしばらく考えてから決心したように言いました。
うん、ここで焚き火を焚いて体を温めてあげよう。
お兄ちゃん、薪を使っちゃうの？
ああ、仕方ないよ。このままじゃ凍えてしまうもの。ペデロは焚き火を焚きながらイザクに言いました。
お前は教会へお行き。
お兄ちゃんは行かないの？
だって誰かがそばにいてあげなけりゃ。だけど残るのは僕一人でいい。お前はお兄ちゃんの分もイエス様の誕生日をお祝いしてきておくれ。ペデロは自分も行きたい気持ちをぐっとこらえました。
さあイザク、早くお行き。
わかったよお兄ちゃん。
その頃、教会ではもうお祝いが始まって、大勢の人がイエス様に贈り物を捧げていました。
これは私の農場で一番大きな七面鳥の丸焼きです。どうです、見事なものでしょ。
一人のお百姓さんが得意そうに言いました。そして塔の鐘が鳴り出さないかと耳を澄ましていました。
ヒューヒュー。
こえたのは外で吹いている冷たい北風の音だけでした。
なんのなんの、わしは金貨を100枚差し上げます。
あら、私は美しい宝石を差し上げますわ。
お金持ちの男の人と女の人が競争で言い合いました。
そして耳を澄ましましたわ。聞こえるのはやっぱり風の音だけ。
最後に王様が人々の前へ進み出ました。
この国で一番素晴らしいものといえば私の冠に違いない。
イエス様、どうぞこれをお受け取りください。ところがそれでも金は鳴りません。
あの金は錆びついてしまったのかしら。そうだそうだ、誰がどんな贈り物したってにゃ、なりゃしないんだ。人々はこんなことを言って帰っていきました。
そこへやっとイザクがやってきました。イザクは心を込めてお祈りしました。
イエス様、贈り物は何も持ってこれなかったけど、お誕生日おめでとうございます。
本当はお兄ちゃんもお祝いに来たかったんです。
だからお兄ちゃんの分もおめでとうございます。
その時です。
かけていた人たちはびっくりして塔を見上げました。
ディーンドーン、ディーンドーン、
鐘の音は町の外までも響き渡りました。
教会の鐘だ
とペドロが言うと、なんて素敵な音色でしょう。ようやく元気になった女の人もうっとりと言いました。
誰がどんな素晴らしい贈り物をしたのかな。
そうつぶやいてペデロは耳を澄ましました。
ディーンドーン、ディーンドーン、
鐘はその夜遅くまで静かになり続けたのでした。